クリスマス記念礼拝として今日はイザヤ書の御言葉からクリスマスプレゼントという題を持って御言葉を共に学びたいと思います。フランスのル・フィガロという雑誌に特別な記事が掲載されました。そのアランという老夫婦がその物置を整理しながらその屋根裏で古いそのマスク一つを発見しました。彼らはそれを小物商に売り渡し150ユーロを受け取りました。150ユーロといえば、まあ、2万4000円ぐらいの値段になりますけれども、しかし時が経ちその人は何かこれは特別なものではないのかなと思い、そのオークションに出品いたしました。そのマスクはなんと120万ユーロ、写真を見せてくださいますか、に落札されました。約 6億円ぐらいの値段でありますけれども、このマスクは非常に特別な仮面であるんですけれども、そのアフリカのガボン共和国のファング族が作った希少品ウンギルマスクというものであります。このマスクはそのピカソや、次の写真を見せてくださいますか、モディリアニのような人々がその顔を縦に長く描くに影響を与えたものでありました。全世界においてわずかその10点ほどしかないと言われるものであるんですね。その夫婦はこのことを知り民事訴訟を起こしました。それで落札金の一部を取り戻そうと願ったのであります。しかしその裁判所はその老夫婦の主張を認めなかったんですね。その理由はその老夫婦がその作品についての誠の価値を知らなかったためであります。約6億円、すなわち420万ユーロのその価値を知らずに150ユーロに手放してしまったその老夫婦の話は私たちにおいて多くのことを考えさせるものであります。この地上において最も尊い名前があるとすれば、それはインマヌエルという名前であります。神様が私たちと共にいてくださる、善のなる神様が私たちの人生を共にしてくださり、また導いてくださる、その名前の約束であります。皆さんはそのインマヌエルの神様、その皆をどのように受け止めているのでしょうか。その名前の価値を知らずに、まるでその老夫婦がその物置のところに放置してしまっている、何かそのしまい込んでいるその姿で信仰、またそのインマヌエルの名前を持っている、考えているのではないでしょうか。このクリスマス記念礼拝において私たちが出会うべき方はまさにこのインマヌエルの神様であります。クリスマスの曲が流れ、またツリーの輝きが放っているところでありますが、しかしクリスマスにおいて最も重要なことは主イエスキリストが私たちのためにこの世に来てくださった事実であります。クリスマスにおいて私たちが出会わなければならないこのインマヌエル、この単語は旧約聖書においてこの私たちが今読みましたイザヤ書、この本文にただ一度しか登場しない言葉であります。神様はこのインマヌエルの神様をどのように語られたのか、14節の御言葉を見ると、それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる、身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。神様が直接その名を呼んでくださったインマヌエル、 その永遠なる神様、またその天地を御言葉を持って創造された神様が私たちと共にいてくださる、その意味であります。今日の御言葉を通して旧約聖書、また新約聖書に現れたインマヌエルのその意味を共に学びたいと思います。まずその歴史の上に語られたそのインマヌエルの神様、イザヤ書において初めてインマヌエルという名前が登場しますけれども、しかし実際に私たちと共にいてくださるその神様は、この世を創造された創世記の時からずっと私たちと共にいてくださいました。神様が御言葉を持って天地を創造され、またアダムとエヴァを作られ、その園を歩かれる際、アダムと会話を交わりをずっと続ける場面が出てきます。しかしその人々の堕落によって神様との交わりが途切れてしまったのであります。人間は神様から離れましたけれども、しかしそれでもなお神様は人々から一度も離れることはなかったのであります。一度も私たちを忘れたことはないことなんですね。エジプトで430年の間その奴隷生活をしていた時も、神様は絶えず私たちと共にいてくださいました。またそのエジプトから出て40年の間アラノで生活している中においても、神様はずっと私たちと共にいてくださいました。旧約聖書の御言葉を一つの単語でまとめるなら、神様はいつも私たちと共にいてくださる神様、すなわち今日の御言葉に表されているインマヌエルの神様であります。しかしその私たちといつも共にいてくださる神様をどのように受け入れるかによって現れる二人の姿があります。今日の本文においてはそのインマヌエルの神様を味わい、それを受け入れたイザヤと、また神様は王として建てられましたけれども、私たちと共にいてくださるインマヌエルを受け入れなかったアーズ王の姿が現れています。ソロモン王の以降、イスラエルの民たちは北イスラエルとまた南ユダヤと分かれ分裂されました。当時アッシリアというその大きな力を持ったその国が力を強めていた時であったんですね。そのアッシリアは北方向へとその力を大きく広げて、そのアラムを攻撃し、さらに北イスラエル、続いて南ユダヤまで脅かし始めたのであります。このような状況の中で、そのアラムは北イスラエルと同盟を結び、またアッシリアに対抗するためにその連合軍を組織しました。そして彼らは南のユダヤの方にも同盟に参加することを求めたのであります。その時南ユダヤの人々は多くの悩みに陥ったのであります。そのアーズ王においては3つの選択肢がありました。1つ目はアラムとイスラエル、北イスラエルと同盟を結んでアッシリアに対抗するのか、2つ目はそのアッシリアと同盟を結んで自分たちの安全を保障してもらうのか、3つ目はその世の人々の力を頼りにすることなく神様にお祈りをし、神様の導きに従って歩んでいくのか、その3つの選択があったことなんですね。皆さんであればどのような選択をされるのでしょうか。イザヤは王に対して、私たちは神様の民でありますから、神様に絶えず祈りながら神様の助けを求めなければいけませんと助言をしました。しかしアーズ王は最終的には そのアッシリアと同盟を結ぶその道を選んでしまったのであります。その理由は簡単でありました。まあ単純であったんですけれども、力のある国と同盟を結ぶことこそ自分たちの国を守る唯一の方法であると信じたからであります。しかし結果はどうなったのでしょうか。アッシリアはその12年後北イスラエルを滅ぼし、その2年後アラブを滅亡させたのであります。アハズ王が決定的に忘れていたそのことは、自分たちと共にいてくださる、また私たちを守り支えてくださるそのインマヌエルの神様でありました。どのような状況においても私たちを決して離れることはない、また決して私たちを諦めることではない、その神様の力を彼らは忘れてしまったのであります。旧約聖書ではインマヌエルの神様を呼び頼み、その自分たちが直面していた問題を乗り越えていた人々が多く現れています。例えばヨセフはどうでしょうか。ヨセフは本当に自分の願いではなく、むやみにその檻に牢に捕らえられ、またその死の危機の中においても私たちと共にいてくださるインマヌエルの神様をより頼みました。彼は自分と共にいてくださるインマヌエルの神様がいたために、ヨセフはどのような状況、またどのような環境においても彼はそれに立ち向かう、またその場所において立ち続けることができました。またダニエルの3人の友達を覚えているのでしょうか。ダニエル書の3章17節から18節の御言葉を見れば、私たちのお使いする神はその燃え盛る牢や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、大盾になった金の像を拝むことも決していたしません。彼らのこのような信仰の告白というものは、神様がどのような状況においても私たちと共にいてくださることを信じる、その信仰から生じた信仰の告白でありました。信仰の先輩たちにはたった一つの問いがあったことなんですね。その全能なる神様が今私たちと共にいてくださっているのか。しかしもう一つの重要な問いがありますが、その全能なる神様が今私たちと共にいてくださることを本当に信じて従って歩んでいるのかどうか、その問いがあるんですね。インマヌエルの神様がただ単に聖書に記された名前ではなく、私たちの人生そのものを動かす神様、また今もどのような状況においても私たちと共にいてくださり、私たちの主人となってくださるその神様を私たちが信じて、その御言葉を従って歩んでいるのかどうか。神様はアブラハムを呼ばれるときに、私が示す地に行きなさいと語られました。彼に何か詳細な説明をされたのではありません。ただ私が示す地に行きなさい、その地に何があるのか、またその地にはどうやって行けばいいのか、またいつまで行けばいいのか、そのようなことを説明されたのではありません。 信仰の先輩たちに必要なことは、その神様の詳しい説明によって私たちが納得し理解して歩むことではなく、それよりも神様の御言葉に対しての私たちの信頼でありました。ペテロがその水の上を歩む時においても、彼が見つめていたことは、その嵐やその湖ではなく、ただ私の元に来なさいと話されたイエス様、すなわち神様でありました。私たちの信仰の歩みにおいては、その説明によって納得されること、それが必要ではなく、神様の御言葉を信頼して歩むこと、それが私たちの信仰の誠の歩みではないでしょうか。皆様はそのインマヌエルの神様、その皆がどのように私たちの心に響いているのでしょうか。普段の生活においてはそれなりに、まあ信仰生活をよくしていると思われるかもしれません。しかし何か決定的な瞬間、本当にどうすればいいのかわからない、本当に自分の力ではどうしようもできない、そのような大きな壁にを直面したその瞬間、自分の人生においてその方向を決定的に変えていく、その決定的な瞬間が私たちに与えられた時に、私たちの歩みを動かす力は何であるでしょうか。普段からの私たちの考えであるでしょうか。それとも今まで経験したことによって形作られた私たちの価値観であるんでしょうか。それとも私たちが御言葉によって学んだ聖書的な知識、何か宗教的な熱心さであるんでしょうか。アーズボーは彼の人生において本当に決定的な方向を変えていく、その時に神様は自分の人生に入ってくるその場所を塞いでしまったのであります。しかしそれでもなお神様はアーズボーに再びチャンスを与えられたのであります。11節の御言葉を見れば、主なるあなたの神に印を求めよ、深く読みの方に、あるいは高く天の方に。この御言葉を語られる神様の表情はどのような表情であったんでしょうか。神様はアーズ王にさらに向かって、主なるあなたの神に印を求めよ、深く読みの方に、あるいは高く天の方に。あなたが何を求めていたとしても、全能なる神があなたの言葉を聞き、それに答えを与えると約束されることであるんですね。今ではこのような苦しい、まだ困難な時に、私に祈り願い求めれば、今すぐにでもあなたの祈りを聞き、印を与え、本当に私の全能なる力、その栄光をあなたに表すと約束し、語ってくださるのであります。しかし、その言葉を聞いたアーズはどのように答えたのでしょうか。12節の御言葉を見ると、しかしアーズは言った、私は求めない、主を試すようなことはしない。一見見るとその信仰がとても深いように見える言葉であります。私は求めない、主を試すようなことはしない。決してその信仰を持っている人として主を試すことは決してしたらいけないと思います。 と聞こえますけれども、しかし実際には全く違う意味の言葉であります。私は神様に求めません。なぜこのように答えたのでしょうか。それは彼がすでに自分が進みたい道を決めていたためでありました。自分の思い出、また自分の経験で自分が進みたいその道の方向を彼がもうすでに決めていたために、神様に求める必要がなかったためであります。神様がその危機を乗り越える力を与えると約束しているにもかかわらず、彼はもう自分の思いを立て、自分の思いを固めて、自分が進みたい道があったために、神様に求めることはしません。神様を試すことは決してありません。と告白していること。もうすでに自分が決定し心の中で決めていること、それこそが彼の一番大きな問題でありました。神様は絶えずアハズ王の人生においてその救いの道を示し、また彼の人生の問題を解決しようとしましたが、しかしアハズ王は神様の御言葉を受け入れることもなく、自分の考える通りに突き進んでいったのであります。しかし旧約聖書のこのアハズ王と同じような条件に置かれていた王がいました。すなわちアハズ王の次に出てくるそのヒゼキヤの王でありますが、彼は最も大きなその危機に陥っていたことなんですね。神様はあなたは死ぬことになっていて命はないのだから、家族に遺言をしなさいと語られました。その時ヒゼキヤ王はどのようにしたのでしょうか。その神様の御言葉を聞いたヒゼキヤ王はその顔を壁に向けて切なる心を持って神様に切に祈ったのであります。列王記の下の20章の3節の御言葉を見ると、ああ主よ、私が誠を尽くしひたむきな心を持って御前を歩み御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。神様にそのような言葉を語られたにもかかわらず、神様、私が神様のために尽くしてきたことを思い起こしてくださいと涙を流しながら神様にお祈りをした。そのヒゼキヤ王の祈りを神様が聞き入れてくださり、彼の命を15年も延ばしてくださったのであります。また彼を通してアッシリア王からイスラエルの民たちを救ってくださったのであります。神様はヒゼキヤ王に何と話されたのか。列王記の家の二十章の五節の御言葉を見れば、我が民の君、群衆ヒゼキヤのもとに戻って言いなさい。あなたの父祖ダビデの神主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞き涙を見た。見よ、私はあなたを癒し、三日目にあなたは主の神殿に登れるだろう。涙を流し神様の大いなる力を信頼し、私たちの人生のために良き計画を持ち良い道を備えてくださる神様を信頼し、彼は切なる祈りを聞き神様が答えてくださる。私たちがクリスマスを迎えるこの時、神様の降誕を思い浮かべる時、 私たちが期待しなければならない神様の姿がまさにこのような姿ではないでしょうか。有名な俳優であるそのブラッド・ピットは、そのローリング・ストーンズというそのマガジンのインタビューにおいてこのようなことを話しました。私たちは車や家あるいは成功を重要視します。しかしなぜ私たちは無力感や損失感、切迫感、孤独に陥るのでしょうか。人々は成功や富を求めて突き進みます。しかし私が言えることはこれです。成功と富の頂点に座ってみても全てを手に入れたその瞬間にもただ一人きりになってしまうのです。それらは決して安らかな眠りを与えてはくれません。この世の頂点に立ったような人、その人が私たちに語るこの言葉が深く心に響くものであります。私たちの人生の根本的な答えであるインマヌエルの神様、すなわち主イエス・キリストを私たちが探し求めなければ、たとえこの世において全てのものを手に入れたとしても、それらは私たちに人からの平安すら約束することはできないことであります。アーゾーはインマヌエルの神様を学び、まだ信仰の上で彼は育っていました。しかし自分の人生において最も重要な時に、最も決定的な瞬間において神様に祈りをせず、また神様の力、インマヌエルの神様の価値を知らなかった人でありました。アゾーが頼りにしていたそのアッシリアは彼を裏切り、アッシリア王はアーズ王を殺してしまったのであります。彼が最も信頼し信じていたその人々が最終的には彼を裏切ったのであります。アーズ王の時代、インマヌエルの神様はその旧約聖書において名前としてのみ記録されました。彼らは神様を絶えず裏切り拒み、また過ちの中で過ごしていったのであります。しかしそれでも善のなる神様は歴史の中で絶えずインマヌエルの神様として私たちと共にいてくださったのであります。マタイによる福音書の一章21節から23節の御言葉を見ると、マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。この御言葉は私たちが告白しているその信仰の告白の本質を込めている御言葉であります。イエス・キリストは自分の民を罪から救うものであり、また預言者を通して言われていた預言が実現する、神様が創世記の御言葉、またこの世を創造される前から約束していたその御言葉が成し遂げられるために私たちのもとに来てくださった、救い主であり我々と共におられる神様であります。 しかしこのような救い主がイエス様がこの世に来られたにもかかわらず、その当時の多くの人々はイエス様のことを見出せなかったことであります。彼らは熱心に神殿に通い、熱心に宗教生活をし、律法を研究しましたけれども、しかし彼らの心の内には自分の思い、自分の考え、自分の経験に満たされていたのであります。神様はそのところに入ってくるその余地を残していなかったため、イエス・キリストを見出すこともまた受け入れることもできなかったのであります。彼らがどのようなイエス様を待ち望んでいたのでしょうか。自分たちの今の現実の中でローマの圧政からまた救われるその英雄なる力のあるこの世的な王様でありました。しかしイエス様はただただあまりにも弱々しい姿で、ただの大工の息子としてこの世に来られたのであります。彼らの期待、彼らの考え、彼らの思いにはふさわしくなかったために、彼らはイエス様を拒んだのであります。愛する皆様、今このクリスマスを迎えるこの時期において、皆様はイエス・キリストをどのように待ち望んでいるのでしょうか。インマヌエルの神様が今も我々と共にくださるイエス様、その方を信じ、私たちの罪を許してくださる方として受け入れているのでしょうか。インマヌエルの神様、主イエス・キリストが皆さんにおいてはどのような方であるでしょうか。インマヌエルの神様、主イエス・キリストがその物置場にあるように、この世の全てを所有したとしても最終的に現実の問題の前で崩れ落ちてしまうことがあるかもしれません。しかしそのインマヌエルの神様が物置き場にある神様ではなく、本当に自分自身と一緒にいてくださり、また私たちの人生を守り導いてくださる方である、その神様を本当に信じ、その方と共に歩んでいくのであれば、どのような状況の中においても私たちは立ち続ける、またそれを乗り越えていくことができるのであります。インマヌエルの神様を私たちが迎えるということは、今我々と共にいてくださる、今私たちの心の内におられる神様、そのインマヌエルの神様と今もこの後も私たちの人生のその歩みにおいてずっと共にいてくださるインマヌエルの神様を体験することであります。そのような神様が私たちと共にいてくださるのであれば、この弱々しい私たちにおいても、また倒れそうになるこのような状況の中においても、またどのような問題を直面したとしても、神様の力によって再び力を得て歩み続けることができるのであります。私たちの人生の歩みにおいて、どのような問題があったとしても、またどのような状況に置かれ、またどのような環境に私たちが置かれていたとしても、我々と共にいてくださるそのインマヌエルの神様、決して私たちを諦めることなく最後まで守り支えてくださるインマヌエルの神様と共に歩み続けるのであれば、私たちの人生の歩みはその約束の地、カナンの地で歩む、 喜びに満たされた愛となることを信じております。このクリスマスの時にそのインマヌエルの神様を受け入れ、本当に喜ばしい賛美を歌いながら愛に続ける私たちとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日は旧約聖書の御言葉を通してインマヌエルの神様がどのような方であるのかを学ぶことができました。インマヌエルの神様をまた私たちがどのように受け入れているのか、またどのように考えているのかも深く黙想することができました。主よ、どうか我々と共にいてくださるインマヌエルの神様を受け入れ、どのような状況においても善のなる神様をより頼み祈り、また神様を信頼し感謝しながら歩み続ける私たちの歩みとなりますように、豊かな恵みを与えてください。またこのクリスマスのシーズンにおいて、多くの人々は喜び賑わう中においても喜ぶことができない、また微笑むことはできない方々がおられるかもしれません。大きな問題に直面して、これをどのように乗り越えていくことができるのか、全く光が見えないような暗闇の中を歩んでいるように思えている方がいるかもしれません。どうか主よ、今日の御言葉を通して約束され、また示された神様の御言葉がその心の内に響くことができますように、豊かな恵みを与えてください。あなたは印を求めなさい、私に祈りなさい、私を信頼して愛に続けなさい。どのような状況においても私はあなたと共にいると約束してくださる主イエスキリストを受け入れることができますように。世の人々は私たちを裏切り、私たちから離れようとしても、決して神様は私たちを諦めることもまた離れることもない方であります。その方と共に私たちの人生を歩むことができますように、力と信仰を与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。